外国の小説には火星人が地球の人間を捕虜にし、その皮を剥いで自分がすっぽりかぶり、人間らしく仮装して我らの社会に紛れ込んでくるのがある。しかし、あの夫人の顔はめちゃめちゃだったはずだ。夫人に化けたとしても、あの顔をどうするのだ。顔を隠している夫人なんて、インドやトルコなら知らぬこと、この日の元にありはしない。夫人の死骸の行方がわからない限り、この問題は解決がつかない。それから、熊岡警官が、歴史夫人のハンドバッグから探し出したフィルムの焼けくずだ。あれは一体何だ？あれが判明すると、夫人の死因はもちろん身元までわかることだろう。赤外線男に関係あるかどうかは二段として、この夫人の問題を解いておくことはあまり困難でもない。その上に、墨田梅子という夫人と歴史夫人とが同じ衣類、所持品を持っていたという暗号、それから黒河内子爵夫人が行方不明で、今もなお生死が知れぬが、あの少し前に乱歩氏の陰住のことを言い出したということ。よし、明日からこの方面を徹底的に調べてみよう。穂村はこう考えると、静かに椅子から立ち上がってテーブルの灰皿へ、長くなった白い葉巻の灰をポトンと落とした。その時、卓上電話がじじじいとなった。穂村はきらりと目を輝かすと、電話機を取り上げた。穂村君を願います。性急な声が聞こえた。穂村は私ですが、あなたは？ああ、穂村君、私です。捜査課長の大江山警部ですよ。それは、故磯野課長の後を襲った新進の警部だった。大江山さんですか？また何かありましたか？ええ、あったどころじゃないです。ただいま、総監閣下が殺害されました。何？総監閣下が？本当ですか？困ったことですが、本当です。一体どうしたのです？どこでやられたのです？今日はご案内した通り、美山理学士の赤外線テレビジョン装置を本庁の一室に取り付けたのです。それは警戒を十分にして、この装置で丹念に赤外線男を探し当てようというのです。美山さんに白岡さんとお二人に来てもらって取り付けました。実験は午後3時から開始するつもりで、あなたにもおいで願うよう申し上げておきましたが、さっき総監閣下が急に見たいとおっしゃるので、とうとうご覧に入れちまったのです。そりゃまずかったですね、と穂村は腹立たしそうに言った。私ども、初めはお止めしたのです。しかし閣下は、外でされる約束があって、その日の3時にはご覧になれないのです。それで強いてというお話ですし、一方、例の用意もありまして大丈夫だと思ったのです。例の用意というのは、美山理学士と白岡ダリア城には秘密で、この室内の一角に小さい赤外線発生灯を展示、隠し穴を通じて隣室からこの室内を活動写真に撮る。つまり、肉眼で見えぬ光線を室内に送っておいて、室内の人々の動静を赤外線映画に収めてしまう。こうすれば、その中で怪しげな行動をするものがフィルムの上に映ったはずだから、後で現像すればそれとわかる。こんな仕掛けをあらかじめ作っておいたのである。しかし、総監閣下が犠牲になられたのでは何にもならない。本庁の連中の愚鈍さに、穂村は呆れるほかなかった。で、閣下がお入りになってからフィルムを回したのですね。そうです。うまく撮ったつもりです。だが、閣下は殺害されました。凶器は針で同じように延髄を刺し貫いています。現像は、今やっています。すぐこれからおいで願いたいのです。ええ、参ります。穂村は憂鬱な返事をした。駆けつけてみると、本庁は上を下への大騒ぎだった。やられる人にこと書いて、総監閣下が仮初めの機会から非業の死を遂げた、 というのだから、これは大変なことである。どうです？フィルムの現像はできましたか？ホムラは課長に会うと真っ先に聞いた。できたのですが、どうしたんです？ダメでした。赤外線灯の前にどういうものかドヤドヤと人が立って、肝心のところは真っ暗で何にも映ってやしません。課長は面目投げにうつむいた。深山氏とダリア城は調べましたか？今度こそはというのでよく調べました。身体検査も120%にやりました。ダリア城も気の毒でしたが、婦人警官に渡して少しひどいところまで残るくまなく調べ、包帯もすっかり取り外させるし、眼鏡も取られて、まぶたもひっくり返してみるというところまでやったんですが、何のうるところもありません。ダリア城の目はどうです？ますますひどいようですよ。サガンは永久に失明するかもしれません。ウガンも充血がひどくなっているそうです。ダリア城は目の悪い点でいいとして、深山氏の行動に不審はなかったんですか？ところが、深山氏は閣下にいろいろと詳しく説明していた最中なのです。深山氏が喋っているのに、閣下はうーんと言って倒れられたのです。深山氏を疑うとなれば、喋っていながら手を動かして針を突き立てるということになりますが、これは実行のできないことですよ。すると二人の嫌疑は晴れたのですか？まあそうなりますね。二人もこれに懲りて、今後はどんなことがあっても、あの装置を働かす暗室内へは行かないと言っていますよ。では犯人は一体誰なんです？赤外線男でしょうな。課長さんは赤外線男だと言って満足していられるんですか？今となっては満足しています。昨日まではやや信じなかったですが、今日という今日は赤外線男の仕業と信じました。この上は私どもの手であの装置を24時間ぶっ通しに運転して赤外線男を発見せずには起きません。しかし、レンズは室内を睨ませたがいいですよ。あの室内に赤外線男がうろうろしているのではね。ホムラは課長の勇猛心に顔負けがして、ちょっと皮肉を飛ばした。7。その次の朝のことだった。ホムラ総六は早く起き出ると、どうした気まぐれか、洋服ダンスからニッカーと鳥打ち帽子とを取り出して、ゴルフでもやりそうな扮装になった。しかし別にクラブバッグを引っ張り出すわけでもなく、細い節だけのステッキを軽く手に持つと外へ飛び出した。忌まわしい第一第二の犠牲者を昨日一昨日に送ったとは思えないほどうららかな陽春の空だった。彼はまず警視庁の大きな石段をテクテク登っていった。どうです？何か見つかりましたか？彼は捜査課長の不眠に腫れぼったくなった顔を見るとこう声をかけた。ダメです、と課長は不機嫌にわめいてから。だが昨夜また犠牲が出たんです。今朝方知らせてきました。何？また誰かやられたんですか？こうなると私は君まで軽蔑したくなるよ。そりゃ一体どうしたというのです？ホムラは自分でも何かはっと思い当たることがあるらしく、激しく息を弾ませながら問い返した。浅草の石浜というところで、昨夜の一時ごろ、男と女とが刺し殺された。方法は同じことです。女は、おかみ桃江という女で、男というのが、深山理学士なんだ。これで何もかもわからなくなってしまった。課長はよほど悔しいものと見えて、ホムラの前も構わず、子供のような涙をポロポロこぼした。そうですか。ホムラも涙を誘われそうになった。じゃああなたも深山理学士は大丈夫と言いながら、一面では大いに疑っていたんですね。そりゃそうだ。 今となって言っても仕方がないが、ひょっとすると赤外線男というものは深山理学士の創作じゃないかと思っていた。大いに同感ですな。見えもせぬものを見えたと言って彼が騒いだと考えても筋道が立つ。ところがその本人が殺されてしまったんだから、これはいよいよ大変なことになった。僕はとにかく見に行ってきます。あれは日本堤署の管内ですね。課長は黙ってうなずいた。警察へ行ってみると、現状はまだそのままにしてあるということだった。場所を教えてもらうと、彼はすぐ警察の門を飛び出した。そこから桃江の家までは5丁ほどで、大した道のりではなかった。彼は近道をして歩いていくつもりで通りに出ると、すぐ左に折れて、田中町の方へ足を向けた。震災前には、この辺りは穂村の縄張りだったが、今ではすっかり町並みが一新して、どこを歩いているものやら見当がつかなかった。どこから金を見つけてきたかと思うような堂々たる5階建てのアパートなどが目の前にすっくと立って、行く手を見えなくした。彼は忌々しそうに舌打ちをして、大田中アパートにぶつかると、その横をすり抜けようとした。そしてはっと気がついた。見ると、アパートの高い非常はしごに、近所の人らしいのが十四五人も乗って、何事か上と下とでわめき合っているのだ。どうしたんです？穂村は道端に立っている人の良さそうなおかみさんに尋ねた。何ですか？どうも気味の悪い話なんでござんすよ。とおかみさんは細い眉をしかめると、赤い裏のついた前だれを両手で顔の上へ持っていった。あのアパートの5階に人が死んでいるんだって言いますよ。そういえばこの頃近所の方が、なんだかバカに臭い臭いと言ってましたが、その死骸のせいなんですよ。まあ嫌だ。おかみさんはゲッゲーっと地面へ唾を吐いた。じゃあよっぽど長く経った死骸なんですね。そうなんだそうですよ。開けてみると押し入れの中にそれがありましてね、もう肉も皮も崩れちゃって、まあ大変なんですって。着物を一枚着ているところから、女の、それも若い人だってことが分かったって言いますよ。何？若い女の死体？穂村はドキンと胸を打たれた。そうだ、今日は探しに歩こうと思っていたあの女の死体かもしれない。日数が経っているところから言っても、これは見逃せないぞと心の中で叫んだ。そこはその女の人の借りている部屋なんですか？いいえ、そうじゃないですよ。あそこは牛尾さんという若い学生さんが一人で借りているんです。ところが牛尾さん、この頃ずっと見えないそうで。その牛尾さんというのは、もしや背丈の大きい、そうだ、五尺七寸くらいもある人でしょう？よく知ってますね、とおかみさんははだけた胸をかき合わせながら言った。ちょいといい男ですわよ。ほっほっほ。穂村は苦笑した。あら、向こうから牛尾さんが帰ってきちゃったわ。え？と穂村は驚いて、おかみさんの視線の彼方を見た。まあ大変顔色が悪いけれど、あの人に違いない。その言葉の終わらないうちに、穂村は向こうからひょうひょうとやってくる牛尾らしき人物のたもとを押さえていた。牛尾くん。青年は穂村の手をひらりと払って、とっとと逃げ出した。穂村はもう必死で、このコンパスの長い韋駄天を追いかけた。そして横丁を曲がったところで追いついて、ついに組打ちが始まった。その時、青年の懐からコロコロと平べったい丸カンのようなものが転げ出て、溝の方へ動いていった。ああ、それは、と青年の腕が伸びようとするところを、穂村は懸命に押さえて、うまく自分の手の内に収めた。そこへバラバラと警官と刑事とが駆けつけたので、穂村は間違われて二つ三つ蹴られ損をしただけで助かった。彼が手に入れたものは一巻のフィルムだった。それも16ミリの。 小さいものだった。